ありがとうございます。本当に感謝です。もう感謝感謝の連続でございまして、今日も感謝、明日も感謝と、私も芸名を持っておりましてこれ受けなかったら困るんですけど、アカシアサンバというのがおるんですが、最近なんか子供ができたからとか言って大騒ぎしてます。私も子供はたくさんいるんですけどね、私はアカシア賛美ということで、もう賛美大好きです。学生時代軽音楽のバンドをやっておりまして、多少楽器が触れます。これもやっぱりすごい感謝な、あの頃は本当に、まあ僕のおりましたのが岐阜大学の医学部というところでして、そこに軽音楽部があります。そこのメンバーだというだけでもみんなが眉をひそめるというようなグループに一度は足を踏み入れたこともあるのですけれども、その時に覚えた基本的なテクニックは今完璧に役に立ちます。ギターも弾けます、ベースも弾けます、ドラムもちょっとは叩けます。賛美するのにこれほど有力な武器はないということで、私どもの教会にもゴスペルバンドが今できつつあります。名前が先にできまして、この間考えたんですけども、オン・ザ・ロックス、ロックスって言ったら、今度はザを定冠詞をつけて複数にするのはおかしいという話があってじゃあオン・ザ・ロック、オン・ザ・ロックになりますと今度は酒屋さんが喜びそうな名前でして、いやアセンブリーの教会でこういうこと言って非常にまた不謹慎で叱られるんじゃないかと思うんですけど、そしたらただロックだけにしろって言われます。どうもそのロック野郎が、愛知県の方でなんか迷惑なことをしているようですし、これもちょっと困るなと思って、また今考え直しております。まあ、よろしくお願いします。午前中は病気について、病気と我々が一生を通じて付き合っていかなければならないと、それについて学んだわけですけども、病気のはるか向こうにあるものというのは、それはこの世の命の終わり、つまり死でございます。これは誰にも避けることはできない。一生涯歯医者さんの痛い痛いドリルにね合わなくて済むという人いるわけです。また外科の先生のメスにお世話にならない人もおります。ですけども葬儀屋さんの世話にならない人はないということでね、本当に葬儀屋さんというのはいい商売だな。病院で日銭稼ぎをやっておりますと、あれはいいなと病院で身寄りのない方が亡くなりますと、最後に病院としてお送りします。その時には、埋葬許可書を申請するわけですけども、あそこのところ その葬儀責任者模試というところに僕は自分の名前書いたことがあるんですがそれで葬儀屋さんと交渉するんですけども、あれは高いね、あれは高い、やっぱり教会側の葬儀屋さんやらんといかんですね。いや本当そう思いました。高すぎます。まあ変な話しましたけども、みんな必ず最後には世話にならなければいけないわけです。で今の現代日本ですね、私が生まれたのが昭和22年、僕はベビーブームの真っ最中です。たくさんの友達に囲まれて育ったのがいいんですけども、高校になりますと、これこれの中から大学に入るのは何人しかいないというようなことで、いやあっという間に今度は今までの友達が、みんなライバル的になってしまったというような、なんかあんまりいい友達はねできにくかったね、嫌な時代。今の子供たちは偏差値教育であいつの偏差値の方が俺より 0.1 上だとか下だとかつって、またいい友達ができないそうですけども、そういう僕が生まれた昭和22年、あの頃の平均余命、だから昭和22年に生まれた子供が何年ぐらい先まで生きることができるだろうかというのを、年寄りがあと何年生きるというそういうその統計にですねくっつけて出した、生命表というのがあるんです。この生命表で言いますと、昭和22年はなんとご婦人で50歳、もう50歳以上の方たくさんいらっしゃるでしょここにね。うちの奥さんももう少ししたら50歳より上、僕のところねすごい姉さん女房なんですよ。でもう驚くべきことはね、今年からフルムーンパスが使えるの夫婦揃ってね88歳、びっくりするでしょう。いや去年から使えたのかな、去年はそんなに考えなかったんだけど、今年新聞見てて夫婦足して88歳、あれおい俺に使えるなって言ったら、うちのかみさん嫌な顔してましたけど、だいたい奥さんご婦人の方が長生きするわけですね。男は早く死ぬ、なるでしょうね。神様はやっぱり 子供さんを作って、育てるという本当にもう大役をご婦人に、女の人に押し付けてますから、それだけ体の方も丈夫に作られてるんだと思いますけども、その50歳だった平均余命が今は80歳ですよ、ね、この40年ちょっとの間にね、50歳の寿命から80歳の寿命までなってるこの日本の社会びっくりでしょ。でその間にね、何の病気で死ぬかっていうことももう本当ガラッと変わってるわけですよ。もう昔はほとんど結核、そうですね、香川豊子先生、あの先生も最後は心臓弱ってダメだったですけども、僕はなんとね香川豊子先生の受診の口なんですよ。お墨付き持ってます。毛並みがいいんですよもし天国にね香川先生の家っていうのがあったら僕そこに入れてもらえるかなと。まあ、天国にはたくさん部屋がある、マンションがあるということに今書いてありますけども、それぞれ家主さんがいるときは僕もが入る家主さんは誰かなと思う。まあそれは総責任者は神様なんですけども、俺香川先生の小屋に入れるんじゃないかなと思ったりして、これはまた楽しみなんですが、そうやってね昔は結核でバタバタ死んだわけです。だけども今は死因がどんどん変わっていきまして、一番は癌で亡くなる方が多いわけですね。で癌で亡くなる方が 25% いますから、4回お葬式があったらそのうち1回は癌のお葬式です。4分の1ですよ。もう一つ脅かすとね、手術ができて助かった人は癌で死なないんですからね。だから癌で死ぬのは4人に1人だけども、癌になるのは3人に1人か2人に1人になりますよ。これ覚えておいてくださいね。やっぱり癌というのは楽しい病気じゃないから、またその後できるだけ予防について後でお話ししますけども、まあとりあえず4人に1人は癌で亡くなるわけですね。いいですか、癌消しますよ。次に今度はね、5人に1人は心臓病で死ぬわけですよ。5回お葬式があったらそのうち1回は心臓病。それから、かつては日本の国民病でありました脳卒中というのがありまして、これでは6分の1の方亡くなるわけです。でそこからガタンとランクが下がりましてね、次は肺炎で死ぬ方が14人に1人、14分の1だから、上のねトップ3、ごめんなさい、上位3位はですね、癌、心臓病、脳卒中です。癌は悪性腫瘍が体にできることでちょっと違いますけども、あとの心臓病と脳卒中はこれは動脈硬化に関連した病気ということになりますね。で癌の内訳がまたはっきり出ておりまして、男性であれば胃癌、その次に多いのが肺癌、その次に多いのが肝臓癌。先ほどお聞きしますれば、こちらの牧師先生は膵臓癌でお亡くなりになった。本当に稀な珍しい癌ですけども、まあ、つい最近では例の昭和の天皇陛下が膵臓癌だったということは、これもはっきりしてるんですけども、まあ、ですけども多いのは胃癌、肺癌、肝癌と、この順番で並んで降りてきます。特に胃癌はですね、これ日本人の国民病でして、5人に1人が胃癌だということになるんですね。そうしますといいですか、4人に1人が癌、そのうち5人に1人が胃癌ですから、死後の20で20人に1人は胃がんで死ぬわけです。ここに何人いらっしゃいますか。この中のうち3人ぐらいは胃がんですぞ。これは胃がんで手術するというのはまた別の話よ。これは助かる口だからね。胃がんで亡くなる口が20人に1人ですよ。そちらに医療器具のメーカーに関連した人いらっしゃるそうですけど、胃のレントゲン、これはね、やっぱり時々移してくださいね。最初は毎年、次はね、1年半、まあ2年に1回でもまだいいや。だけど、いい加減な年になったらね、毎年胃のレントゲン受けて、これは損せんですよ。私の父が朝お話ししましたように、胃がんは割と進んでるように思ったんですけどね、これは本当不思議だった。胃の出口の辺にね、一つ大きな穴が開いてて、それが胃潰瘍だったんですね。それからそのそばに、ちょっと塊があった、これが胃がんだったわけです。レントゲンで取りますと、これが全部一緒になって影として現れたわけですね。でこれとんでもない大きながんだと思って、手術してみましたら、開けたらここからこちらは良性の潰瘍だったと。この潰瘍が痛みとかね、食欲とかそういったものを落としてくれてね、症状を出して、それで胃のレントゲンを取ることができたという。侮っちゃいけません。この胃がんっていうのはね、僕の同級生、 もう僕今度に42人になりますけども、医学部の同級生ですからみんな医者になってますが、もう60人のクラスのうち2人は胃がんで死んでますよ。大変ですね。みんなあのちっちゃい子残して死んでます。それほどまでにね、これは恐ろしい病気に我々取り囲まれてるんですよ。それで教会の役員になった、そしてまたさまざまな家庭集会を始めることができた、その中心的な人たちが、これはね、もっともっと働いていただきたい、そのためにはやっぱり検診は受けてください。女性もですね、やっぱり1番は胃がんなんです。で、2番がガタッと落ちて肺がん、その後子宮がんと乳がんということ。だから女性の場合はですね、胃がんと子宮がんと乳がんの検診を真面目に受けるだけで、これだけのいやらしいがんという最後を迎えずに済むんですから、迎えずに済むことだったら迎えそうしてください。そして、見つかったら、これは本当にもう神様からの祝福ですから、思い切って手術してですね、きれいにさっぱりと元気を出して、もっともっと今までの命は終わったんだと、救われた命というものは、これはもう神様のために奉仕する、そうした毎日なんだというようなことで、今まで以上に神様中心の生活を送っていただきたいと思います。それが私たちの願いであり、またその結果喜びでもございますけれども、そうした、できることならば、ゴールは先に伸ばしていただきたい。で、しっかり働いていただきたいので、予防についてしばらく申します。まずがんの予防、やっぱり一番のね、胃がんを予防するためには、これはあの学者が頭をひねって、なんで日本人にそんなにがんが多いんだろうと。で、同じ日本生まれの日本人でありながら、ハワイに移住した日本人には胃がんがものすごく少ないと。アメリカ西海岸、あのサンフランシスコですけども、あの近くへ移住した日本人もたくさんおりまして、同じ日本人だけども、これ胃がんで死なない。なぜかというと、それはやっぱり食べ物だろうということになりまして、焼き魚を食べるから日本人はどうも怪しいと。で、しかも塩焼き、塩たっぷりあってね、あのヒレのところには飾り塩でピンとこう立ててね、それでもう本当にたまのごちそうだからっつんで、まあ、あのヒレの先まで食べてしまうね、皮も一緒に食べちゃう。そうしますと本当にすごい塩が体の中入るわけですね。塩とそれから焼き魚のおこげ、これの組み合わせというのが、まあ、胃がんの原因だということになっておるのです。焼き魚お好きな方ずいぶんいらっしゃると思いますけども、食べる回数を減らしてください。まあ、月に1回、それが寂しければ、まあ、週にせめて1回ぐらいに減らして、できることならばそれは刺身で食べれば一番おいしいし贅沢だけども、そうでなかったら、まあ、煮て食べましょうね。で、酢で締めて食べましょう。そうしたことでね、食べ方をまず気をつけてください。塩辛いものを防ぐこと、そしてまた焼き魚を防ぐこと、そしてあとはね、教会で言う必要はないようなもんだけども、タバコが悪いんですよね。タバコは全てのがん の引き金になると言います。これはもう本当に必死で予防しなきゃなんない。で、専売公社なんていうあの国の機関がタバコを売るのをもうやめまして、それはタバコ産業という会社になりました。タバコ屋さんがこの中にいらっしゃったら申し訳ないのですけども、もう本当にあれはもう毒を売ってるようなもんで、あれは本当社会悪だと思いますね。とんでもないです。病院の中にタバコの自動販売機を置いてる病院もありますけども、ちょっと神経を疑いますね。もう本当金儲けたいから置いてるっていう、そうとしか思えないんですけども、タバコまずいです。タバコ産業が、医薬品産業を合併して薬を作り出したのをご存知ですか？吉富製薬っていうのがちょっと絡んでるんですけどね。なんと日本タバコ産業が開発している薬のナンバーワンというのは抗がん剤だっていうから、これ面白いね。自分のところでがん作って、自分のところでその抗がん剤で売れば往復で儲かるという、まあ、こんな素晴らしい話はないんですけども、あのタバコ、これはもう諦めましょうね。うちの病院の職員でもタバコ吸ってるのがいますね。僕見つけたたんびに言うんですけど、まあ、僕の前じゃみんなあんまり吸わないようですけども、あんたがこうあのタバコ吸って早く死んでくれれば、あなたがかけてくださった厚生年金はしっかり僕がもらってあげるからねと。厚生年金というのはもう長生きすればするほどいただけると、ありがとうございますと。まあ、中には早く亡くなる方がいないと僕のところには回ってこないというようなことで、それで僕はもう80にも90にも、うちの親父が82でまだ奉仕してますから、ひょっとしたら僕は90過ぎまで持つんじゃないかと思ってるんですよ。まあ、そんなことでね、タバコは本当大敵なんです。 それから食事で積極的に今度はがんを追い出そうということになりますと、今はっきり予防効果があるのはどうも緑黄色の野菜、色の濃い野菜ですね。これはしっかり食べると、僕は患者さんには青虫のようにうんこが緑色になるぐらい野菜食べてごらんって言います。僕も食べますけども、やっぱりうんこは緑色にならんね。やっぱり黄色、ちょっと濃いぐらい。緑色のうんこを出そうと思ってね、野菜食べると本当に大変ね、しかもそれ生野菜で食べようと思うと口の中がもうくしゃくしゃになっちゃってね、それは諦めました。ですけどもこの緑黄色の野菜というのは、これはっきりと医学的に統計的にあらゆるもので、がんを予防できるものだという証拠があります。これは覚えておいてください。今までも覚えてくださるだけでまずワンポイント、お帰りになる子にもう一回試験しますから、これでがんの予防ができるはずです。焼き魚、塩、ね、そしてタバコをやめて、緑色黄色の強い野菜を食べていただく、これがワンセットのワンポイントで、次にね、心臓病で、心臓病の方が防ぎやすい。心臓病の予防、これはね、運動不足がやっぱり一番なんです。もう車という素晴らしい麻薬的なものがありましてね、僕も車大好きですけども、これに乗りますと必ず運動不足になります。運動不足になって筋肉は弱ります。運動不足がなぜいけないか、これはね、血管を広げるということがやっぱり人間の体にとっては大事なことなんですよ。いろんなストレスにある時、それでまた過労を防ぐ意味で、体の必要に応じて、体に必要な酸素や栄養分を体中に、撒き散らすとしたらおかしいけどね、配っていくのに、血管があるわけですが、この血管はね、じっと寝てる時はね、細くなってるね。でところがこれはね、いくら薬を飲んでもこの血管は広がらんわけですよ。血管を広げるっていう薬もいくらかあるようですけども、それよりも何よりもね、ちょっと運動して汗ばむぐらいの運動ができれば血管は倍に広がるんですよね。でこうやってね、しょっちゅう1日に1回は汗ばむぐらいの運動をしますれば、これは血管が広がったり縮んだり広がったり縮んだりで、ゴミがつく暇がないわけですね。血管を鍛えるわけです。血管を鍛えるために歩きましょうと、そのためには汗ばむぐらいの運動が絶対に必要で、運動さえすればね、これ太りようがないんですね。これは貯金と一緒でしてね、引き出さずに入れてばっかりおれば、貯金が増えるのはいいですよ、いいですけども、我々皮下脂肪という蓄え、これ貯蔵脂肪っていうんですか、やっぱり同じ蓄えなんですけども、これがどんどんどんどん皮膚の下に、ついてくるわけなんですね。これ教会によってはこういう話しながら耳は辛いことがあるんですけども、いや牧師先生でコロコロしてる教会って一番これ話しにくいね。いやもう本当に気の毒だと思うな。牧師先生に運動不足だろうっていうのは、どうも働かないだろう、家庭訪問しないだろうって言ってるみたいで、どうも言いたくないし言わなきゃいけないし、まあきっとしっかりお食べになるのだろうなという。今日のお昼ご飯あれはいいですよね。あれはもう少しタンパク質があってばいうことはないのですけども、相当糖分、でんぷんと糖分が多かったようで、これちょっと残念なんですが、カロリーを抑える、そしてバランスよく食べるというのは心臓病の予防にも一番いいことなんですね。これはもう肥満をコントロールしなさいという、そういうことです。脳卒中、これが第3位の死因ですけれども、これの予防は、これはもう高血圧です。日本は昔から食塩中毒の国と言われておりまして、それでもね、これが、15年20年前にはね、日本人1人当たり1日 15g 食べてたんですよ。15g 塩をね、ここへ持ってきてね、全部舐めてごらんって言った時には絶対舐められないですよね。だけどもそれがですね、漬物に入ってたり味噌汁に入ってたり、いろんなものの味付けに入ってたり、スナック菓子に入ってたりすると、1日でちゃんと 15g 食べれちゃうんですよね。これは平均ですよ、人間一人当たりですよ、離乳期の赤ちゃんから大人まで、それ平均してるんですよ。 だからね、15グラムはるかに超える塩をみんな取ってたわけです。それがですね、最近では1人当たり11グラムぐらいまで塩の摂取量が減りました。隣の韓国ではね、まだ多いんだって。だから韓国の第一死因は脳卒中だっていうことです。きっとの、韓国でもね、食塩制限の動きが始まりましょうから、塩のないキムチなんてできるかもしれないね。聖書にもね、塩は出てくるんだな、地の塩であるっていうね。そのテニスコートなんか作るときに地面を固めるためにね、塩をまきますよね。それで本当に地を固めるための塩ならいいんだけども、あれやっぱり人間には振りかけないでくださいね。で、食塩の制限がしっかりできればね、血圧はかなり下がります。これはもう本当に真面目にやってください。手っ取り早いのはね、まず漬物食べないこと。広島なって美味しいね。ね。美味しい。だけどもあれも食べないでね。漬物食べないこと。それでね、味噌汁やすまし汁っていう、お汁物があるでしょ。あれも2日に1遍ぐらいに減らしてくださいね。特に血圧が高いうちだったらもう絶対食べない、飲まないぐらいにした方がいい。それで、ちっちゃい頃からこの減塩食は始める必要があるんです。人間の、食べ物の好みというのは一生通じて支配されますから。日本人が食塩中毒なのは離乳食にね、お粥を作ってね、それに味噌汁を飲ませながら食べさせたりするでしょう。赤ちゃんの時から塩辛いものに慣れちゃうね。それで年取ってまた塩辛いもの食べて、で最後には脳卒中で死ぬというのが今までの日本のパターン。これはやっぱり切り替えて、頑張って知恵を尽くしてですね、聖書と一緒ですよ、力を尽くし思いを尽くしてですね、塩を制限してください。そうしますと、病気に遠ざかることができると。これ大事なことですよ。だけどもいくら注意してもですね、さっきも言いましたように誰も最後には迎える時が来るわけです。傑作なコマーシャルがありましてね、どこの生命保険かな、加山雄三出てくる生命保険のコマーシャル見たことある？僕よくテレビ見るんですよね。でいつ勉強してるのって言われるんだけど、これは傑作なの。今回の箱があってね、タイムマシンって書いてあるね。そこに胸張って入ってきてる。ところがね、しばらく経つともうシューンと出てくる。要するに生命保険に入ってないと、もしもの時に悲惨な目に遭いますよという脅しですね。こういうものは愛情と脅しだそうですけども。それで次にね、加山雄三が入るわけです。それで、出てきてから、こうやってこう、カッタカッタっていう、元気のいい格好するわけですけど、生命保険に入ってるから、死んだ後も安心だというようなね。まあ、そういうことらしい。まあね、必ずそれは来るんだ。で、来るけれども、まあ加山雄三に信仰があるのかどうかそれは知りません。加山雄三に永遠の命の約束があるのかどうかそれも知りません。だけどね、死んだ後問題になるのはお金だけじゃないもんね。私たちの命さあ、その後どうなるんでしょうと。だって人間ってね、まだ見ないところ、まだ知らないところってのは非常に怖いんですよ。さっきもね、山の好きな方がいて山の話してたんですけども、僕は昔長野県の本当に田舎の田舎のところで、ダム工事現場の横のまだ工事中の長い長いトンネルを通ったことがあります。それはね、確か3キロ以上続くトンネルなんですね。もちろん照明はないですよ。しかも入りかけたのがね、夕方のね6時頃、夏の6時頃だけど、山の中の6時だからね、相当暗いよね。で、懐中電灯一つ持って中を歩いて、最初の頃はね、振り返ったらトンネルの出口がそこにあったね。ところが歩いても歩いても3キロですよ。なかなかその出口が遠ざかってくれない。で、向こうにね、針の穴ほどの小さい小さい薄ぼんやるい光が見えるわけ、ね、で、それで あそこは出口なんだなと思うけども、なかなか歩いても追いつかない。だんだん不安になってね、どこまでこのトンネル続くんだろうって。で、そのうちにね、歩いてて、ここが中央点っていうのがあるんです。で、それは丁寧にね、親切に表示がありました。ああ、よかった。半分来たんだから、もう半分頑張れば出口なんだな。この辺でやっと安心した。 人間ってね、いろんな真っ暗闇のトンネルに迷い込むことあるんですよね。それが病気のこともありますし、家庭内の問題もありますし、それからまた仕事の上でのトラブルなんかもあるわけですよね。もう本当に当事者としてその真っ暗トンネルの真っ只中に放り込まれた時には、もうその時こそね、どこが出口かわからない、どこが入り口かもわからない、本当に真っ暗闇、どうしたらいいんだろう、持ってるの小さい小さいペンライトだけってのどうする、そんなことっていうのはね、私たちの人生なんですよ。いくらタイムマシンのその生命保険会社のコマーシャル見せられてね、そのなんとかの生命保険に入っとけばかって安心だと、ねえ、ニコニコと笑うことはできないわけですよ。それはもうどんなことがあるかわからない、あなたの命は今夜取り去られるんだよという話は聖書にもあるわけですけども、そういう目にいつ合うかわからないわけですよね。その時に控えて、やっぱり私たち毎日を健康で、毎日を希望に満ちて、喜びに満ちて、感謝に満ちて、過ごすためには、そのいつか死ぬ、死んだ後はどうなるかということは頭の中に入れて用意しておかなければいけないという、そういうことなんですね。誰でしたか、朝日新聞の、ね、下の転生人口のコラム書いてた人が、人間40過ぎたら、ね、死ぬ用意をしていなきゃいけないよという、まあ、そういう話、何かに書いたのを僕読んだことがあるんですね。それ本当なの、いつ来るかわからない、みんな死ぬんだね、先のことだと思ってるから平気な顔してられるんで、それが明日来るか明後日来るかも分かんない。それはこうやって僕がお話ししてますけども、これから岡山で帰りますが、その途中で何か事故があったら分からないという、まあその時にはこのテープを僕の家族に送ってやっていただきたいと思いますけどまあね、そうやってね、何気なく暮らしてても命取られるべしという時ありますよ。まずね、先ほど言ったように4人に1人はがんで死ぬっていう話で、あなたはがんですよと、でもそれももうかなり進んじゃったから、治らないよというようなことでね、がんの告知という問題があります。子宮がんや胃がんはね、早く見つかってここで手術すれば 100% に近い、助かる割合があるからっていうようなことで、医者はもう最近ははっきり言います。胃がんはね、今手術して5年生きてる率が 70% を超そうとしてます。だからもちろん3割の方ダメだということだけどね、これは手遅れの手術をやったということなんだけど、だから早く見つかれば、うちの親父なんか 95% 大丈夫よって言われてるんです。ただしその5年間他のことがなきゃねって言うのまあそうなのよね。だからそうやってね、早いがんは構わねえんだけども、進んでしまったがんはさあ、あなたはがんですよと言いましょうか、それとも言いますまいかというのは、やっぱりね、大きな問題で悩むのです。アメリカじゃ簡単なのね、もう全部の人に言っちゃうことになってるから言いますよというようなことで、あんまり悩まずに言っちゃう。それで言った後はもうかなりいいんだよね。そしたらあとチャプレンが行ってフォローしてくれるから、医者は簡単に、もうがんでしたって言ってばそれでいいことだらしい。下手に言わなかったらね、あの時がんって言ってくれなかったからって言うんで、損害賠償の請求を起こされたりして、かなわないからって言うんで、それでまた余計言ってしまうらしいですね。たまんないですね。やっぱりだけどアメリカっていう国はまだまだ健全な国ですね。さっき僕先生とお話ししましたけども、サンフランシスコの大地震があった時にブッシュ大統領が視察して、それで2階建ての高速道路がぺちゃんこになったところでね、ジーザスって叫んだそうです。そしたらね、日本の共同通信の新聞記事はご丁寧にね、そのジーザスの下にカッコつけてね、おお、なんてことをつって日本人に受けそうな役をつけてくれてるのね。違うよね。ね、神様、この本当に悲惨な中でもあなたがいてくださるから救いですと、そういうことじゃないね。そのぺちゃんこになる直前にだな、神様っつって身元に行かせてくださいっつって、もし叫んでたら、もう口に出なくてもよ、心の中にあればよ、それはもちろんみんな天国行ってますよ、永遠の命があるから、おジーザスですよ。ですから神様感謝します。そのことなのに、おお、なんてこと困るね。日本のマスコミって本当バカじゃないかと思いますよ。我々のところにもね、 日本キリスト教海外の協力会でも、それからあの病院関係の取材でもいろいろ来ますよね。で、新聞記者ね、それからあのテレビのニュース報道の方に、そうしたことでね、神様が支えてくださる、愛してくださるということを基本にまず言うんですよね。いざテレビで放映されるときになると、みんなもうぐつんぐつんに切っちゃうね。かなわないですね。まあそれはいいんですけども、その命がね、終わりが来てね、その後に希望がなくってね、あの絶望だけだったら、おおなんてことをって、これ絶望の言葉ですよ、これ。ね、絶望であればね、誰があのが耐えられますか。大体はね、諦めなんですよ。もう諦めなさいという、よくあるな、その穴に落ちた、人のそばを3人の人が通ったって、1人は、お釈迦さんで、お前がこの穴に落ちたのは前世の因縁だから諦めなさいと。それで次に孔子様が歩いて、お前がこの穴に落ちたのは普段から、徳を積まなかったからだから、それはもうお前のせいなんだというようなことでボロクソに言われて、最後にイエス様が通りかかったら、おかわいそうにと言って穴に降りてきてくださって、しかも引き上げてくださるというような、まあ、これは作り話でしょうけども、そういうような中に私たち、住んでるわけなんです。誰も耐えることができないっていう、その苦しみの中に私たちあるんですよね。それでね、その耐えられない苦しみ、悲しみっていうのに私たち会った時に、朝もお話ししましたけども、どうもね、私たちの教会の人でありながら、同じ、神様につながるブドウの枝の中の一人でありながら、どうも生きた信仰っていうのがね、まだ日本じゃしっかりしてないよね。いわゆるね、伝統的な教会っていう中にそれ多いみたい。僕自身がその伝統的な教会の中で育った人間です。父牧師ですけども、うちの父はあれは何だかな、組合派かな、あ長老派だ、今メソジじゃない、うちは長老派確か、いや組合かな、あどっちから、どっちでもいいや。でまあ、そういうことでね、その中で育ってきて、その中の教会学校で僕自身学んだことはね、聖書の中のイエス様の一生と、それからあのイエス様のお話になった例え話ね、あそこまでピタッと止まってる。これは本当にまずいな、つっかえ棒にならないな、知識としてね、いくらお話ししてても何にもならないね。生きた神様がね、今も生きて私たちのすぐそばで働いてくださいって、で私たちが本当に弱りかかって倒れかかった時にしっかり支えてくださるんだっていう、この生ける神様の大きな約束っていうものをしっかりしっかり何度も何度も心の中に叩き込んで、頭の中に叩き込んでいなければ、この大衝撃には誰も耐えられないのです。これが一番大事なのです。その言葉はね、一つ一つ大事な大事な言葉は本当に星の数ほどあるのね。すべて重荷を負って苦労している人、私のもとに来なさい、私があなたを助けてあげる、支えてあげるという言葉も素晴らしいし、朝も申しましたけども、本当にすべてを益としてくださる、まずいこともつらいことも苦しいこともすべてひっくるめて、最後はどんでん返しなんだよという、もう落ち込めば落ち込むほど今度ね、ひっくり返った時にはすごいですよ。マイナス100はプラス100になるんですから、マイナス1がプラス1になるとそんなに大きな喜びないかもしれないけども、私たちはマイナス何億何兆何、その上は知らない。それがひっくり返るとね、それが全部プラスになる。それが万事を益としてくださるその神様の約束なんだし、死も何もどんなものも、神様の愛から私たちを引き離すことはできないっていう大きな約束があるでしょ。それからどんなにあの辛い辛い出口がないようなトンネルの生活を送っているように思えても、神様はそこで逃れの道を用意していてくださるっていうのは、これも大きな約束ですよね。逃れの道があるんだっていう。そして朝も言いましたように、弱いところに完全に現れる。弱いところがあればあるほどね、それがまたひっくり返って強いところに変えてくださるっていう、この約束の言葉をね、言葉としてやっぱり覚えておきましょう。病気の時これでしっかり乗り切れる、死の時を迎えた時にもこの言葉でしっかり乗り切ることができる、
また自分が死の時を迎えなくても愛する者の死、それに直面しなければならなくなった時に、この御言葉によってしっかり支えられることができる、ね。でね、本当に、どんなにしっかりしっかり聖書の言葉を、もうこの聖書かなりボロくなってきたけども、この聖書、これ思い出があるんですよね。3年前に交通事故を起こしてね、僕追突してしまったんだけども、相手が前科8班のすごいしたたかものでね、後で聞いてびっくりしたんだけど、事故の時ね、その後で相談があるから出てこいなんて言うんで、相手の指定された場所行ったら、それは暴力団の事務所だったね。でこれは危なそうだって言うんで、これを内ポケット入れてる。ちょうど、心臓の上だった。向こうがカットになって刺してきても、これで助かるだろうっていうな。まあ御言葉っていうのは、まあ、聖書は本当に命救うと思いますね。第二次世界大戦の時にも、まあ、これはアメリカ兵の話なんだけど、聖書を胸のポケットに入れてたら、紙ってそれ強いんですよ ね。これで銃弾が防げたって話もあるらしい。まあそういうようなことでね、まあ、変な話しましたけども、御言葉頼りになるんです。聖書も頼りになるんです。そうやってね、頼りになる聖書を持ちながら御言葉を心の中に入れて蓄えつつ、毎日を歩まなければ危ない。それでね、サタンの力っていうのを、まあ、我々そういうわけですね。ピンチの時、神様はね、面白半分に私たちをね、危ない目に遭わす方じゃないのね。必ずだけどもね、その悪い力がこの世の中で支配してますから、それが襲いかかってきた時に私たちそうやって苦労しなきゃならない。病気だけじゃないですよね。いろんなことで危ない思いをする。そんな思いをするときっていうのはね、先ほど牧師先生にも話しましたけども、祝福のときなんですよね。嬉しくてしようがないとき、特に教会がね、ブワーンと大成長するときってありますよ。私たちの岡山博愛会教会っていうのが、そういう伝統的ないわゆるカビの生えたような教会だったのね。で今は違うんですよ。理屈ばっかりで、原稿書いてきてそれを一生懸命棒読みにする、またその手におはまでが怪しくなるという牧師先生が一時期におりましてね、その先生と共に教会生活やってた時にはそれはひどかった。最後の最後、一番ひどい時はね、教会出席人数5人、5人っていうのはね、僕の親父と僕のおふくろと、その牧師先生とその奥さんと、それから僕と。僕は自分の神様を連れていくのが嫌でね、お前ちょっとこのいい機会だから他の教会に行って勉強してこいなんつって。もうこれはね、ありがたいことに救われました。この牧師先生が他の教会に職を持つことができまして、行ってくださったんで、まあ、その前に親父がこれではいけないって言うんで、70何歳の、体でね、また毎週牧会しだしまして、そこから先、最初が少ないと今度はすごいね、10人で倍だもんね。ほんま、これが50人になったら10倍だもんね。10倍の教会成長がありましたって言ったらね、みんなびっくりするよ。元が5人と知らないでね。まあそうやってね、素晴らしい教会成長の時に新しい教会堂が与えられましたね。それまではね、保育園のホール使って礼拝してたの。そしたらね、ウィークで普通の日はさ、そこで子供たちが飛んだり跳ねたりしてて使えないでしょ。そういうことで教会活動もできなかったんだけど、隣にね、200坪ぐらいの家があるのね。あの土地欲しいなって言ってたの。そしたらそれが売りに出てね、それが4年ちょっと前かな、じゃあ買いましょうって買ったわけ。まあそれ簡単に買えたわけじゃないんだけどもね、ありがたいことに近くに暴力団の事務所が3つあってね、新聞出てるかな、竹中組っていうのが今ね、ピストルバンバンで、あれうちの病院からね、直線距離にして100メートルないですよ。うちの教会からも100メートルないですよね。すぐ近くにああいう事務所があるとね、近くて安いんだな。本当に安いよ。岡山駅からね、タクシーで700円ぐらいで来れて、市内電車から歩いて3分のとこって言ったら本当すごいでしょね。坪17万でその頃買えたもんね。もううわうわですわ。それでもうすぐ街道が立っちゃって、まあこの祝福だな、嬉しいな、ありがたいなって、みんな有頂天になってる時に、 うちの親父の胃がんでしょ。それから次の年はうちの母親が美空ひばりと同じ両方の股関節がね溶けてしまう病気になってね、1年に2回手術したですよ。これで入院ね。その間にね入院が相次いだわけです。入院手術。3年前のクリスマスの出会の時に、はい、今年手術受けた人っつったら手を挙げた。もう参ったな、あの年はね。それ以来ないし、朝も言いましたような、さっき言ったのか、難波浩一先生、筋ジストロフィーで全国回った方ですけども、その方もその頃に召されました。そうやってね、本当に嬉しいなって言ってハレルヤ万歳やってる時になると、とんでもないことが次から次から起きてくるんです。そういうような時にね、本当に辛いです。だけどもね、落ち込んで落ち込むほど、もう一回言うけども、またそれはひっくり返って上がってくるっていう、それを思い出してください。それからね、こうやって動脈硬化がだんだん防げてね、防げてって言ってもやっぱり進むわけでしょ。がんにならないようにっていうんで、どんどんどんどん高齢化社会を迎えるわけです。もうマスコミがもう本当に大騒ぎ、これから先は医療費もかさんでくるから、病院には支払い少なくしようっていうんで、我々の病院苦労してるんですけども、そうやってね、高齢化社会を迎えると何が嫌だって言ったら、これボケの世界ね。有吉沢子の恍惚の人、有吉沢子もいい加減危なかった人じゃないかと思いますけども、その地方の世界っていうのがここはあるんですね。ここはどこ、私は誰というのはまだいい方でね、ここは誰、私はどこという、ちょっとこうクロスしてくるんですけども、そういうような方のお世話もうちの病院では一時ですけどもしなきゃならないことがあるんですね。辛いですね。それがですね、このボケもですね、考えてみたら最近思うに、神様から与えられた一つの、これは祝福であり恵みですよ、これ。ただ一つね、忘れるってことがあるでしょう。辛いこと、苦しいこと、人に裏切られたこと、あれいつまでもみんな覚えてる？それはあの野郎この野郎つって覚えてることはさ、たまにはあるけども、忘れてるでしょう。で、かえって楽しいことを覚えてるでしょう。それが私たちのね、頭の中のね、コンピューターの健全なところなんですね。そこにもコンピューター置いてあったけども、あれは一回覚えさせたら絶対に忘れるんですよ。でね、我々苦しさを忘れることができるっていうのは、それは恵みじゃないですかね。人工的にね、ボケさす、忘れさす、眠らすという薬がたくさんあるでしょ。睡眠薬だってそうでしょ。それから世の中にシンナ吸いたがる人がいますよね。あれ、シンナ吸ってるときは他のこと何も考えなくていいから吸うんだよね。それからお酒だってそうでしょ。お酒一番手軽にある麻酔薬なんですよね。さっき話した南波達也さんというのは、なんでこのうちの旦那が筋ジストロフィーなんかになんなきゃなんないかって言って、ブツブツブツブツはくそったり神様って悪口言いながら何やってたかって言ったら、その、うちの教会では有名な話なんだね。石油ストーブの前にしゃがんでね、スルメをあぶりながら火酒飲んでたっちゅう、これ岡山じゃなかなか話せないんだけどやってたんだって。それでね、酒をぐいっと飲まなければ夜寝れないっていう、その中から今度ははっきり救われたんだね。クリスチャンです。教会生活もしてます。奉仕もたくさんします。だけどもね、そういう本当に救われるっていう、本当に永遠の命を約束されていることが分かるっていうところまで行くには時間のかかる人もいるんですね。だけど通り道回り道しないで、もう一直線にもう神様のところにスポンと行こうではありませんかね。そうできるんだから、泥沼で、片足抜こうと思えばまた片足が沼沼沼ね。もう片足抜こうと思えばまた片足が沼沼沼。砂の女っていう安倍公房の小説がありますけども、砂を毎晩買い出さなければ家が埋まってしまうという、家が埋まるだけではなしに、その家の後ろにある家がまた埋まってしまうから、これは買い出さなければいけないんだという、本当に希望がなくってね、喜びがなくってね、どうしようもないっていう、そんな私たちの人生っていうのは考えてみたらあるんじゃない。そっからね、
出て行こうっていう、そういう道っていうのが本当にどこにもないんですよね。生命保険高いのに入ったから安心かって言ったら、今度は掛け金払うのに往生するでしょ、ね、それで、ゲップでもう本当は今じゃ何とか楽しもうっていうんで、高い高い車たくさん出てるから、マツダのいい車もあるけども、スポーツカーいいですね、ユーモスロードスターだって素晴らしいな、ああいういい車があるけれども、頑張って苦労して買ったところで今度はね、10年経つとスクラップだもんね。今何百万したって10年20年経てばただの鉄の塊でしょ。そんなことなんですよ。そんなものを当てにしてたらダメなんで、私たちはやはり永遠の命っていうものを本当に見極めなければいけない。ただその永遠の命が見えないんですよね、今のこの目ではね。どうすれば見えるのかなっていうんで、その死後の世界はあるっていう、あの例の何ですか、丹波哲郎ですか、なんか自分でも宗教法人を開くというような話があるそうで、うまい税金逃れを考えたなと思ったりもするんですけど、ネアデスっていうのを言葉ご存知ですか。ネアってのは近いっていうことね、死に近い、死の寸前っていう意味なんです。で、このネアデスっていう現象について書かれた本もたくさんあります。お聞きになったことないですか、そういう方々の体験談。僕は直接聞いたことがあるんですよ。8年半ほど前は僕はそこの呉の共済病院におりました。あそこはね、救急車で、いろんな患者さんが運ばれてきます。その時にね、タクシーの運転手さんで心筋梗塞になったばっかりの人が運ばれました。50歳ぐらい過ぎたぐらいの人ね。で、この人がその夜心臓が1回止まりました。それでちょうど僕当直でいたもんですから、その止まった心臓をもう一回動かすことができて、元気でバスを待ってるようにずらっと並んでるって順番を、それで、じゃあわしもその後に並ばなあかんのかいなと思って行ったらね、あんたは違うって言われたって言って違うって言われて道を引かしてきたら意識が戻ったっていうのはあるんだな。あんまりめたくそ作り話じゃないと思うんですね。で、これはね、しょっちゅうこの手の話はあるそうです。仲間医者に聞いてみましたら結構あるんですね。ちょっとね、手術するときに麻酔を深くかけすぎたとき、それからさっき言いましたような心筋梗塞で一回心臓が止まったとき、それはね、たくさんの本も出ておりまして僕も読んだんですけども、体からね、魂が離れてね、上の方から自分の体を見てることができるっていう、そんなシーンがあるそうですよ。で、その時にね、自分の遺体にね、自分の奥さんがもうペタッとくっついてね、あんたあんたなんちゅってさ、それからそのそばで、ぺちゃくちゃ喋ってる医者看護婦のセリフ、みんな覚えてるっつって。それで、後で、実はあの時わしはその上から見とったんじゃと。あんた何言うとんのってなもんだけども、お前はこう言うたろうが、あの人はこう言うたろうが、その全部言うと、その通りだって、今度は周りの人間がまたびっくりしたって、そんなこともあるんだそうですね。で、中にはね、そこから先、もう少し進んだ景色を見たことのある人がいるそうです。で、それはですね、狭い暗いところをビヨーンとすごい速さで通り抜けてって、その先に、例の緑の町場ですよ。詩編23編の世界。素晴らしく綺麗な水があって、素晴らしく美しい野原が広がっていてという、あそこ行くんだったら私は死ぬのは怖くないなというような、そんな話があるそうですね。そこにイエス様がいたかどうかという話はないんだ実はね。それが残念なんですけども、で、そういうね、死後の生活の体験というのが、これはね本当に難しい。それは本当に我々見てこれない。本当は見てきたいけどね。どうなんだろうな。これもう一つだから自分で経験しないときには何もまだ僕は自分自身で見てないから、もう一つ自信持ってお話できないんだけども、その永遠の命っていうのはね、ちょうど宿がね、水の生活からのこのこと空中に上がってきてね、そこで浮かしてトンボのように出ていくんだ。それからまたこの命が終わるときに、こちらの部屋から向こうの部屋に襖一枚開けて移るように、直ちにその場で、 天国に移されるんだというような、そういうあの話もありますし、また聖書の黙示録の22章には、そこには水晶のような川があって、命の水が流れていて、12種類の実のなる木が生えてて、その実のなる木は一年中、次から次からなってるっていうのはね、素晴らしい話。私たちのところにはクリスチャンの方々たくさん入院なさって、しかも最後を迎える時っていうのがありますから、あの最後の時にはそれぞれの教会の所属する教会の牧師先生に連絡してできるだけ立ち会っていただきます。でそこで僕も一緒に立ち会わせていただいて、最後のこのようなお見送りをするわけですけれども、フーハーフーハーえらいえらいっていうね、すごい息してるすぐそばでね、牧師先生がね、なんかないいとこ行くんじゃからなと、天国にはな水晶のような川があってなって言って耳元で口を寄せて言うんですよね。そしたらもう本当にハーフのハーフ中息の中からちょっとこううなずきながらね、それで天国へ旅立たれた人がいました。これは一番感動したですね。ズバリはっきり、あんたこれからな天国行くんじゃからなと、はっきり言った方がいいよね。ね、頑張ってね、生きてねっちゅうよりもね、そこまで行くとね、うん、いや僕横で本当にそんな話聞いてて、あこれだなと思ったね。あの駅に見送っていただくようにね、私たちもこの世から、そして天国へ移されるときには、それは必ずそうやってお見送りしてほしいと。だから僕もむちゃくちゃなあの訳も分かんないような延命処置はもちろんしません。だけどもできるだけ痛くないように、できるだけ苦しくないように、お世話を最後までしっかりしっかりいたします、どんなことでもします、その死んだ後どうなるかっていう、まあね、私たちは天国の約束があります。だけど天国の約束のない人にはかわいそうだよね。それはあのルカによる福音書第16章の19節からに、金持ちが亡くなった、そこの金持ちの家の前で物乞いしていたラゾロさんという小じきさんも同時に亡くなったと。さあそしてあの死後の世界行ったら、ラゾロは神様の懐に抱かれた、ところがところがその飲めや歌えや食えや騒ぎやでやってた大金持ちは地獄の中にもう永遠の炎の中だね、投げ込まれてしまったと。ここで傑作だね。それでこの下へ落っこちた金持ちが、わしがここへ落ちるのは仕方ない、諦めちゃうんだね。お急ぎ、潔がいいね、潔い、だけどもそのまだ生きてる家族がここに来んように、ちゃんとそこのラザロでいいから、わしの家族のところへ行かしてやって、それで今のような暮らしをしとったらわしみたいになれないかんから行ってやってくれっていう話があるでしょ。面白いねあれは。うん、でだからね、その地獄の果てっていうのをなんか我々がもし望むことがあればね、日本のクリスチャンはもっと必死で家族伝道するだろうってまあ言われたこともあるですけども、救いっていうのは本当にあの喜び嬉しいことだけども、その裏返しにはやっぱり裁きというものがある、
永遠の燃え尽きないね、
身を焦がされる火があるっていうこと、これもやっぱりね、私たちしっかり頭に置いていかないと、ただ単にね
クリスチャンお人よし、
あの人はいい人だとすんじゃん、脅すときには脅していいんだね。僕がギデオン教会入ったのが、今から6、7年前、その時にねギデオン教会、あの聖書あのただで配るという気前のいい団体、本当に気前がいいよね、
あれみんなあの実業家がやってるんでね、本当は自分のところの稼ぎのためにはもう本当しゃかり気になる人たちのはずなんだけども、聖書だけはただで配るという本当に素晴らしい団体なんですけども、誓約書というかね、あのチェックリストがあるの知ってる、みんなギデオ教会入りますからね、入会申し込み書が来るの、そこのところへね、いろんなところへ私はこれを信じますっていうのをちゃんと回るところがあるんだけども、その中に永遠の裁きがあるっていうので、滅びの
世界がある
っていう、そういう項目があるんですよ。
僕それまでね、そんなにあの真剣にあの俺があの天国に移されるのは当然じゃないかぐらいに思ったから、そんなに気にも留めなかったね。だけども逆を言うとね、俺はいいけども落ちる人がいるんだってことは、これクリスチャンを忘れちゃいかんですよ。私たちの家族の中の大切な人で 一緒に天国行けない人いるのよ。あなたのもあなたの家族も救われますって確かに書いてあるし、取りなしのお祈りっていうことがどんなに素晴らしいことか書いてあるけれども、そこには確信はないよ。やっぱり救われてほしいよね。だからそのためにね、みんな死ぬんだ、死んだ時には必ず最後の時があるのだということを、それは覚えておかなきゃいけない。もっと必死になりましょう。そして、そうした愛する人たち、大切な家族、そのものが天国へ、また永遠の命へ入れていただくためにある条件がもうたった一つしかない。この収穫感謝の日に、私たちの教会ではスナッククラブかな、飲み屋だな、結局飲み屋のホステスさんが受選します。そのままの職業で実は受選します。まず仕事を変えなさいって言って、うまく出かけたんだけど、まあ言わなかった。この人ね、僕の外来患者さんだったんだよね。釣れたね、今年はね。収穫感謝。本当に。僕釣り好きなんですよ。シマミミズやね、ゴカイのうにゃむにゃしたやつでね、うまくすればこのぐらいの魚が釣れるんだもんね。まあもちろん予定もしますね。それからいろんな条件があってね、塩加減が大事なんですよ、釣りっていうのはね。やっぱり重戦進めるのも塩加減が大事なんだね。いい塩加減を見定めてポーンといくとスポーンと釣れるわけですね。
釣れました。
本当だけど喜んでるのね。だけどこの方はね、僕の親父がずっとやってた岡山博愛会保育園の出身なんだね。だから保育園の時に御言葉聞いてるんだね。ね、賛美歌覚えてるんだね。それで、40年近く経って、そして、体悪くして僕のところの病院に来たら、僕のところの病院面白いんですよ。待合室でハーベストタイムと PTL クラブの番組ずっと流しっぱなしにしてるんですよね。押しつけがましい病院でしょう。中にはね、貧しい地域にある病院ですから、貧しい地域ってはびこるものが3つあるの知ってる？一つは暴力団ね、さっき言った。暴力団はね、貧しい地域大好きですよ。そこの方が居心地がいいから、あんまり住民運動しないからね。それからもう一つは創価学会なんだね。それからもう一つは共産党ね。日本共産党創価学会。仲は悪いはずなんだけども、地域としては同じだね。で、この創価学会の人たちたくさん来るんですよ、虫の教会。あ、病院。で、待合室でね、待ってる間にね、ボリュームいっぱいに上げて、PTL クラブハーベストタイムやってますから、どうしても見ちゃうのね。そしたらね、最近のハーベストタイムはそうだけど、昔の PTL クラブってすごい人が出たでしょう。アルチューやら、バクチュウチやら、覚醒剤やら、ねえ、すごいでしょう。あの人たちがみんな、本当に生き生きとして、はっきりね、悔い改めて、神様の聞き従って、永遠の命が与えられて、喜びでっていう。告白するんでしょう。あの番組見続けてるわけですよ。それであれを見ながらね、
うちの病院に通って、
それで、息子のことで、ね、悩んでたの。じゃあね、今度教会おいでよって言ったら一発で来ちゃったね。今はね、
昔はトラクトだった。
まあ今もトラクト大事かもしれないけども、今のトラクトはね、ビデオテープでありカセットテープであり、もうちょっとやっぱりお金がかかるようになってしまったのは悔しいけど、そういうものを上手に使っていただきたいな。皆さんのところに、もし人が集まる仕事に携わっていらっしゃる方がおれば、人の目につきやすいところに、そういうトラクトでも、それからまたテレビ番組のビデオでも、ああいったものを流しっぱなしにするというのは本当に素晴らしい働きにつながると思うな。これはぜひ、やってくださいね。まあだけどそうやってね、話戻りますけども、一人今度救われます。きっと今度はもっとまともなっていうか、飲み屋からの仕事についちゃいけないなっていうんで、ご自身で変わられると思いますね。
そう確信してます。そうやってね、どんどんどんどんいろんな方が、信じられないような方も永遠の命へ入ることができる。それはもう条件は一つ、仕事をやめなさいとか、酒を飲むのはやめなさいとか、タバコをやめれば入れるよとか、そんなことじゃなくって、ただただ一つ永遠の命へ入れていただくことは、これはもう本当に十字架の救い以外には何もないんだっていうことを、これがもっともっとはっきりと
直接的にね、簡単に一言で言えるように
しておかなければ
いけないと思うんですよね。いろんなことがありますね。いくら思い患ったからっつって自分の寿命は延ばせないと、マタイの福音書にも書いてあります。また自分の命を救おうと思う者はそれを失うよって、私のため福音のために自分の命を失う者はそれを得るんだよというような、こういうことも書いてあります。生きるのも死のため、死ぬのも死のためというようなことで、私が私がという世界から神様のために、神様のと共に、生きるっていうことがしっかりできるようになったら、これは賜物ですね。お、神様の賜物、ありがたい。そのよく言うことです。私たちね、神様から賜物をいただいてるって言うけど、それはね、ちっちゃいもんじゃないですよ。本当にこれはね、今生きても80年だけど、天国に入ることができたらそれは永遠の命。80と永遠とどっちを比べるかって、もうそれ最初から比較にならないわね。80年と40年と比べるぐらいのことは算数でもできるんだけども、相手が無限大だったらこれを太刀打ちしようがない。そんなに素晴らしくね、高価で尊くてもったいなくって、価値のあるものをいただける、その条件がただ一つ一つ、その人生の目標をどこに作るか、それは自分の口でイエスは主であると告白し、自分の心で神が死人の中からイエスをよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われると。人は心に信じて義とされ、口で告白して救われると、こうはっきり約束が書かれているわけですから、これだけを頼りに私たちは進んでいきたい。そして、さっきお話ししましたように、裁かれる人たちもいるのだということを忘れないでいただきたい。自分の大切な人が、自分の今すぐそばにいる人が、それがみすみす永遠の命に一緒に入れないときにはどうするのということを、これを忘れないでいてほしいと思います。だけどね、いずれはね、なんとかなるだろうというのが私たちの楽観主義だけども、先へ伸ばすことが正しいかどうか、それはサンフランシスコの大地震じゃないよね。先伸ばしちゃいけない。今がその時だっていう、今は恵みの時、今は救いの時であるっていう、今がその時なのですっていう、この今すぐ今に、それを決心を新たにしなきゃいけない。自分自身、私たち自身が、天国に入ることができる、この約束を与えられている大喜び、大喜び、これを独り占めにしないで、一人でもたくさんの方にお分かりするためにどんなことができるかっていうこと、それができればね、嬉しいと思いますね。病院で仕事してますけれども、全ての病気を治すことはできません。もうさっき言いましたように、もうたくさんの人たちを送りました。お坊さん上がりのばあさんも送りました。また天理教だったな、あれは
天理教でね、
布教師の資格まで、
あれは結構資格の
世界なんですよ。で、いくら献金したからどの辺まで上がれるって言ってね、かなりドロドロしてる世界なんですよ。
で、相当のところまで上がったおばちゃんがやっぱりうちの病院に入院してきて、やっぱり救われてね、
天国に行きましたけども、天理教から来た人、またその浄土真宗から来た人、いろんな人いるわけですけども、一人一人、そのまま永遠にお救いすることはできませんでしたけども、みんな素晴らしい、神様の国に入られたと信じております。もうそれに間違いないと思います。そのために私たちできたことは本当に嬉しい。で、僕の病院で僕一人がしゃかり気になってるからそれができたってとんでもないことでね、種まきをしたのはね、僕じゃないんだね、大抵はね、僕はただ刈り取りに行ってる。これは楽でいいね。もういいことはみんな僕のとこ来るんです。本当に泣く人があれば
軽い人がいる、
まあ、当然です。だけど僕もやっぱり巻き続けたい。御言葉を巻くのにね、全ての時が良い時です。明日がいい、明後日がいいなんてことはなくって、時が良くても悪くても主の御言葉を述べ伝えなさいと、そう教えられているように、私たち、自分の家族を、それはもう最重点目標、また身内ほど難しいって言うよ ね。身内は難しい、身内は難しいけども、身内を誰が心配してくれるって言ったら、それはもう私しかないっていうことで、勇気を持ってください。頑張りましょう。それはね、私たちに力はなくても、それは神様に力がある。それは声をかけてね、教会を誘うのは私たち。
だけどもその人に
悔い改めを導いてくださるのは神様なんだから、
それは
もう本当に
お任せして、
私たちは会いにたいと思います。
よく言いますね、
天国へ行ったらじゃあ最初に何て言えばいいんだろうという、天国の門を
取るときに、何て言いましょうね、
12種類の実がなる木を、まあ、一つ一つ全部食べてみたいと、
まあそれもあるかもしれません。
生ける水の川、
生ける水ってどんなに美味しいのか飲んでみたいと、
それも本当によね、楽しみとしてはあるけどもね、うん、まあ天国は飲み食いするとこじゃないって言われるからちょっとがっかりなんだけど、そこで天国入って、イエス様に出会ったらね、イエス様が本当に私をここに来させてくださって感謝します、ハレルヤ主よ感謝しますという、そのような時を今から楽しみに歩みたいと思います。
ありがとうございました。
息子は教会に入り立ってる、あそうですかって言って、僕ね今家にその後教会に帰って、まあ、夜考えてみたんですけど、確かにそうなんですよ。まあ、多くの姉妹たちはね、朝日曜学校の先生もやってますから、まあ、朝はずっと、ね、ずっと日曜学校、すなわち8時半ぐらいから教会に行ってますよね。で、まあ、礼拝して、その後、まあ、いろいろ青年会の交わりや賛美とかずっとして、夜の習慣出てね、まあ、大事な日曜日、まあ、普通ならば家族と交われるんですけども、それがほとんどこう教会のために費やされてしまうんですよね。で、もちろん僕は、そのような奉仕がやっちゃいけないってことは言ってないんですね。問題はね、得てして私たちは、その自分たちの信仰、その成長とかそういうことを考えて、意外と皆さんの家庭においてある程度最も福音を必要としている家庭に家族に対しての配慮が欠けてくることを私は言っているんです。でね、よく言われたんですね、うちの両親はその教会に来ることを反対するって。でも皆さんが家庭である意味ではきちんとした証を立てれば、不思議なことにはあまり両親も言わなくなってくるんです。皆さんが本当の意味でキリストのように変えられてきますと、ああ教会っていいとこだな、いやだって自分の本当の息子娘が最近変わってきたな、最近親の言うことを聞くなっていう風になってくるのが将来本当の姿の青年会のメンバーの姿なんです。ね、それはね、皆さんのご両親と皆さんのものの考え方違いますよね、話し合わないですよね、それは分かりますよ。で、人間ってものはどうしても同じような考え方、同じようなもののことの感じ方と一緒にいたいね、楽しいから。でもね、確かにそれはそうなんですけども、皆さんは現実の社会、皆さんには家庭という現実があるわけなんです。得てして教会に入り浸る人は現実逃避の形で教会に入り浸っている可能性も多いんですよ。で、家にいることがまあ面白くない、辛いからなんとなく楽しい仲間ね、教会いるから教会に行こうかっていうような感じ。これは牧師の視点はあまりそういうふうに考えないと思いますけどね、多くの場合家庭とね教会一緒ですから、教会の家庭も離れたいっていうのがね時々牧師のいや本当なんですよ私の知ってるあるね牧師先生の娘さんはね、牧師先生の息子さんと結婚したいけども、その人は将来牧師になってもらいたくないっていうのをおっしゃいましたけど、私その気持ち分かりますよ。だって2年前までは私はね自分牧師なんて思ってませんでしたから、というのは心の中であんまり牧師になりたくないと思ったんですよね。まあ話はそれましたけども、すみません、教会に入り浸ってるってことがあるんですよね。でね、私がそのような青年会のいろんな統計調べていくと、まあ一応の傾向として日本の青年会、日本の教会もそうなんですけども、若い女性のメンバーが多いんですね。若い女性のメンバーで、別に私は女性を卑下するわけじゃないんですけども、女性ってのは非常にこうね、雰囲気が優しいというか受け入れやすいというか、イエスの話聞くとこうね、ああ神様信じますという形でこう教会に導かれてくる、別に軽いとは言ってないんですよ、はい、ところがなかなか信仰生活がこう継続していかない。よくね調べてみるとね、その信仰生活継続するしないかのね、その分岐点はね結婚なんです。未信者の結婚が多いんですよね。でね、なぜかと言いますと、皆さんの両親が救われてなくって信仰に対して理解がないと、やっぱり適齢期が来るとプレッシャーかけるんですよ。結婚しろ結婚しろ結婚しろってね。で、親からは結婚しろと言われるけども、男性の方ごめんなさい、別にこれは当てこするではないんですけども、うちの教会にあんまりいい人いないなっていう感じになってくると いや、ごめんなさいね。でも、一応これは話として聞いてください。焦っちゃうわけですよ。で、正直に言って皆さん、クリスチャンでなくても割といい男性って多いでしょ、世の中。だって、そう思って結婚する人が現実にいるわけですから。で、いつしか、ね、あら、あの人いいわってことで、なんとなく信仰がふわふわとどっかに消えちゃってね、彼の人間的な良さがクローズアップされて、結婚しますってなっちゃうんです。で、その時にやっぱり両親がクリスチャンですと、ね、ね、なんと、まあ、名前挙げるわけにはいきませんから、まあ、家族親にしましょうかね、家族親、それはね、お前適齢かもしれないけども、焦ることないよ、慌てることないよっていうふうに、両親が励ましてくれると、本人も、あ、もう少しじゃあ我慢しようかっていうふうなことで、信仰の忍耐が養われてくるんですよね。私はその面で非常に感謝してますよ、両親にはね。一回もプレッシャーかけたことないですからね。それよりも、お前、少し早いんじゃないかって言われたことありますけどもね、大丈夫かなんてね、心配されましたけど。父はいつも言ってました。いたく心配することないって。ね。リブカさんはちゃんといるんだから、時が来ればそうなるんだよって。で、やっと33年間の涙ぐましい忍耐の結果、神様は今私にリブカさんを与えられてたわけですね。ね。ありがとうございます。そのようにね、日本の教会、信徒が弱いっていうのは、そのようにね、家庭内で皆さんが一人だけ信仰を持っている、それをね、ペンの存在っていうんですね。ペンは弱いんです。ところが、家族全体が救われてきますと、一丸となりますから、それをね、私は一丸、すなわち千の信仰と言っても強いんですよ。で、皆さんは、それぞれの家庭において福音の使者なんです。ね、伝道しよう、立派ですけどもね、福音伝道。まず福音伝道の対象は皆さんのご両親というふうに考えてください。そしたら当然、やはり時間を割いてね、やっぱり一緒に、時には食事したりね、話を聞いてあげることも、これは当然必要になってきます。で、その両親の立場からなんですけど、2番目のポイントとして、あまりね、言葉で伝道しない方がいいと思います。ね。言葉で伝道しない方がいいと思います。これはですね、今私の教会の、役員で会計してるんですけども、非常に彼は若いんですけども、やはりね、救われた時点というのは我々、その救いの喜びがもう本当にね、過去の昔の古い生活のギャップが素晴らしいですから、ああ、クリスチャンは素晴らしい、神様は素晴らしいということで、何か自然に自分たちは、未信者と自分たちの間にこの上下の差があるように思えてくるんですよ。ね、神様は私は近づいていって、だから清められていく、牛の両親は救われてないから罪だというような感じでね。で、彼が言ったんですね、この間話してて。いやー、先生、私はね、学生の頃、教官した頃はね、もう両親にひどいこと言ってましたって。どういうこと言ってたのかって言ったらね、いや、伝道したんですけどね、例えばね、お父さん、お母さんは、神様、信じなきゃダメだっていうふうに言ったって言うんですよ。救われてないと。お父さん、お母さんは罪持ってるから早くそれを告白しなさいっていうふうに。いや、確かに、距離的にはそうですよ。事実そうですよ、皆さん。ね。竹下さんにしても、総理大臣にしてもね、誰にしても、手前家にしても、罪の告白なければ救いには至りません。でもね、彼にして、親にしてみれば、自分が産んで育てて、何十万っていう教育かけてね、まだお父さんにとっては子供でしょ？その子供が 親に向かってね、お父ちゃん、罪人だから救われないとあかんよって言われたら、親はどういう気持ちですか？普通の親だったら、お前何言ってるかっていう感じになりますよ。言葉で伝道する前に、まず皆さんの日頃の行いから私は伝道したいと思います。それを私は生活様式の伝道っていうふうに思います。皆さんが変えられてきますとね、親は敏感ですから、あれうちのせがれは最近変わったなって、何教会に行ってんの、何やその教会に行ってんの、困ったなって初め思うんですけども、本当の意味で皆さんが信仰を継続していますと、皆さんの何かに惹かれてきますよ。はい。ですから親からのまあ戒めとしてね、教会に行くことは構いませんけども、入り浸っては困ります。そしてもう一つ、言葉で伝道しないように、皆さんのこの全体的なね、生活的な面から皆さんの家族の方々に伝道していってください。あと会社のね、まあ職場の面において、この上司からのまああれなんですけども、私は一時期その日本 の, あの企業というか、そのようなところに2年間ぐらいいました。でそれはまあ英会話の学校だったんですけども、かなり大きなところだったんですけども、そこでまあ 入社試験とか筆記試験とか語学の能力の試験とかいろいろあって、最後の面接の段階で私の行った学校がね、あのそういうふうな聖書の勉強する学校、私がクリスチャンってことが分かって、その上司がですね、あの中澤さんは先生になったらね、あの教室内でキリスト教を普及するかっていうわけですよ。布教するか宣伝するかって言われたから、私は原則的にはそれしませんって。その職場において私はまず職場で最も期待されることを、あの要求されていることに応えるようにします。すなわち英語の先生だったらば私は英語教育に専念します。しかし教室を出て、もしか何か私の教え方に生徒が感じ入ってですね、そのような例えば人生問題なんか持ってきたら、私は今度は私的な立場でそれをできると思いますと言ったら、それで結構ですって言われました。ところがね、私の仲間もやっぱりもう一人アメリカから帰ってきた人がいて、彼は英会話に学校に勤めたんですけども、そこに彼とは別にその一人のクリスチャンがいたんですね。であんまり仕事を真面目にやらないんですよ。何やるかっていうと、授業中に仕事中にその神様の話とかね、伝道ばっかりやるわけなんですね。伝道ばっかりでも語弊があるんですけどもね。でも皆さん一応原則的に、例えば9時から5時までは皆さんはその時間を会社に下げてますよね。じゃあその会社の仕事をきちんとやることが皆さんまず最初の一番大きな価値です。ですから上司から言わせてもらいますと、皆さんは周りの同僚と同等の仕事や勤務評価や査定をしてもらうか、それ以上のことをして初めて多くの周りの人々に福音を聞いてもらう権利を得るということを覚えてください。その権利を得なくして、すなわち勤務評価も査定も周りよりも下で福音を語ろうと思っても効果はないですね。周りの人はそれ認めないですよ。営業の世界なんかでね、普通の成績上げられなくって信仰宗教本物に至って絶対に周りの人受けられないですよ。今からそうですね、もう15、6年前になりますか、ペルーから帰ってきてね、あまり当時日本語もできなくって、で、まあね、自分で生活しなくちゃいけないから、私はあるあのセールスの会社に入りました。セールスの会社で、それは片やあの塾をチェーン式に経営していって、生徒を勧誘するんですね。で勧誘するときにもちろんあの勧誘の話し相手のお母さん方の子供たちを塾に入れるんですけども、それと同時に英語と数学の教材を売る会社だったんですね。で日本語もろくにできない当時でしたからね、あまり漢字も知らなかったし、自分でもよくあんなに会社に入ったと思うんですけども、入っていってその上司がね、一応新入社員訓練があるわけですよ。で一番最初のね、その基本セールストークってのあるんですけどもね、挨拶、必ず相手の目を見ること、自己紹介で自分たちがこれからするなそうとすることの基本的な説明で、最後に相手をこう契約に持っていくんですね、契約セールスの方に。で大体それを10分間のお話の中に全部入れて、で契約を取るわけなんですけどもね、はじめ僕の上司が、僕のその、新入社員係が僕のことをね、一生懸命やったんで教えたんですけどね、で1ヶ月僕と一緒についていってやったんですけど、彼とうとう差し投げちゃってね彼が会社の社長に言って、社長、中澤君だけは勘弁してくださいって言ったって後で知ったんですよ、僕はで彼もね、社長も考えて、まあ仕方がないとね、彼はそのね、海外あの市場でしょうがないから、じゃあ今度近いうちに沼津にね、支社を作るから、その沼津 の経理やってもらおうかと。彼はクリスチャンで真面目だから金を取らないだろうから、経理は任されるってことだ。それで沼津に経理として飛ばされてしまったんですよ。で一応あの支社長がいましてですね、そのセールスマンを営業マンを募集したんですけど、来ないんですよ。で支社長がね、ある日、私の過去知ってるんですよ、中澤君悪いけど君営業やってくれないって言ってね、本人は頼みたくないんだけども、頼まざるを得ない非常に複雑な表情で私に頼んだわけなんですけど、そうでしょ、かつて東京の本社では営業の、ね、新入社員教育ゼロというね、非常に不明な記録を作った私ですからね、私はその時初めて、俺は人生のピンチに立ってるなと分かりましたよ。どうしようかななんて、ね、困ったなと思ってね、うわーと思って、もう仕方がないですよ、もうやるしかないですよ、やるっきゃないですよ皆さん。でその時に初めて自分は一生懸命セールストークして、自分で自分のやった言ったことをテープに吹き込んで、それを何回もチェックして、私は何回も何回もやっていって一件一件当たりましたよね。 一軒が建ってダメ、二軒が建ってダメ、いやもうね、まさかあんなに苦い経験なんて思ってなかったですよ。50件もあって全部ダメですよ、最初の1週間、ね、で本あの営業あの会社に帰ればね、成績表っていうのがあるわけでしょ、ね、なんとかさん、ね、今日何名、なんとかさん今日何名、中澤くん私はそこをね見て見られるようになってさーっと言ってね、自分の机にさーっとまた帰ってますそういう時に私は救われて神様は素晴らしくて、皆さん周りの人聞いてくれないですよ、それはね。もう一生懸命頑張りましたね。で50件目ぐらいにねやっと1件取れたんですよ。もうあの時の感激忘れませんね。あのお母さんの顔今でももう本当に感謝します。それからコツを覚えていって、時には1日3件取ったり、その沼津では私はいつもトップの選手を頼みましたよ。なんか言っちゃったりしたらないですけど、でもね、そうすると中澤君はすごい頑張ってるってことで、だんだん周りの人が自分に関心を払い始めたんですよ、ね、皆さんもそのようにしてください。そこで最後の切り札、時にはそういうふうなね、先輩少しはセールスのテクニック教えてくださいませんかって言われてたら、じゃあ今日は帰りに食事しようか、俺がおごるよと言いながら、ちょっと君今度日曜日教会に来ないなんてやりますといいですね、そんな伝道は。一般の社会で、一般の会社で、周りの人と同じぐらいかそれ以上の成績や評価を得ないと、皆さん信仰を語る権利がありません。あともう一つね、あの時々思うんですけども、教会は私たちは常にイエス様の、ね、愛とか許しなどをこう聞いてますし、やはり兄弟姉妹に対してこうお互いにね寛容ということで許し合うということでいいんですけどもね、時々それがけじめを超えてお互い同士への甘えになっていくんです。だから遅れてきてもね、まあいいやとかね、まあある兄弟がちょっとこう悪いことでおかしいんですけども、ふさわしくないことをしてもあまりはっきり言わない、強制しないでね、そのような教会内の甘えは社会では通用しません。皆さん社会では言ってくれないですけどね、それはねもうすごい響いてくるんです、周りの人々の評価に。それはもうシビアですよ、社会は。だから私思うんですよね、ある意味ではさっきおっしゃった言ったように、社会の常識と教会の常識はほとんど同じってことなんですけども、教会の甘えをね社会に持っていかないことですよね。だから私は社会の教会のね、教会では甘えて社会では甘えられない、それをねちゃんと使い分ける人が少ないですから、私は教会内でも時間を守ったり、例えば兄弟姉妹のものを借りたらきちんと返すとかね、そういうことをきちんきちんと割とけじめをつける方なんですよ。であまりあのなんとなく甘えっぽいっていう風な雰囲気、私は自分は個人的には教会ではそのような牧歌したくありません。っていうのは皆さんが社会に出ると困るからと思うんですよね。ですから教会内で許し合うってことはそれは素晴らしいんですけども、それが徹してこうけじめを超えて甘えになっていってね、いいんだってことになってきますと、一番損するのは皆さんってことを覚えて、教会内の甘えを教会内の社会へ持ち込まないってことを皆さん気をつけてください。さっき言ったようなその時間とかそういうこともそうなんですけども、整理整頓とかね、そういうふうなものは結構あの社会の人が見てますよ、見てますよ。あの自分のね、その当時の会社なんかでもやっぱり自分にデスクがあったんですけどね、やっぱり日頃の心がけとしてこうきちんと整理整頓しておくっていうことは、やっぱり時々女のね事務員の方がこう掃除してね、こう中見ますと、あ中澤さんってこういうふうにきちんとしてるなっていうふうに、やっぱりいい、これはね証ですからね、証と言ったらおかしいんですけども、でもそういうことの小さな積み重ねが大きな結果を生むんですよ、皆さん。小さな積み重ねが大きな結果を生みます。で、まあ、以上のように牧師の立場から、親の立場から、また会社の上司の立場から、まあ僕は言ったんですけども、あのなぜこのようにね相手の立場のことを考えながら行動するのか、大切かということを少しお話ししたいと思うんです。それは聖書にも書いてありますから。若い時にね、相手の立場になって物事を考えるということは、具体的には何か相手に、相手のこう要求を受け入れてね、こう自分自身をその相手の要求に合わせていって、何か自分を縛るようにこう自由感がないように我々感じてくるんですよね。そうでしょ、年配のねお年寄りの役にああだこうだ言われたらなんとなく、ね、嫌ですよね。好きじゃないですよ、それは。私の過去の経験を振り返ってですね、 今しめられた時のことを思い出しますと、ハレルヤ感謝しますというような感情は一貫持ちませんでしたよ。やっぱりその時点では嫌でしたよ。何か束縛されるような。でもそれをもう一つの局面から考えますとね、もしか自分がその人の立場になってみると、周りの人の立場になってみるとね、やっぱり自分は相手のその自分のことを、私のことを思ってその人を言ってくれるんだなってことが分かってきたんですよ。で、私の信仰生活で変わったのはその辺からだったんです。もしか自分がその人の立場になったらば、自分はこのようにやっぱりやってるんだろうな。で、必ずしもその人のやり方同意しろとは言いませんけども、その人の立場に立つだけでもですね、皆さんの信仰生活変わってきます。具体的にね、青年会のメンバーだったらば、牧師の立場になって自分自身を見つめてみる、ね、家庭において親の立場から自分を見つめてみる、会社にいると周りや上司の立場から自分を見つめていくってことはね、ある意味でも束縛でなくって、皆さんの成長に無限の可能性を与えます。我々はそのね、戒めとかこう、なんていうのかな、教えられるとかね、ルールとかを嫌がりますけども、皆さん自由というものはルールがあってからこそ成り立つんです。ルールとかそういうものがなければ、それを法従と言って、聖書は根本的にそれを否定しています。以前のね、前の自分の青年監督に私は一つの例をしたんですけども、例えばスポーツにしても、どんなスポーツにしてもルールはありますよね。野球にしても、野球大好きですけどもね、清原だからといってね、ツーボール、スリーストライクアウトじゃなくて、清原お前はすごいから、お前の場合にはフォーストライクでアウトにしようとしたら、皆さん野球は成り立ちませんよ。ダイヤモンドがあって、ダイヤモンドをね、180度にしたら本当に野球は成り立ちませんよ。ルールがあって、皆さん初めてね、そのゲームは成り立つし、各プレイヤーはそのルールに精通して、ますますその個性を発揮してくるんです。我々は何かルールに従うと自分のアイデンティティ、主体性を失うように考えるんですけども、この霊の世界、神の世界はそうじゃないんです。従っていけばいくほど、私たちは自分たちの素晴らしい可能性を見出してくるんです。自分はそれが気がついた時にですね、あ、じゃあこれから喜んで積極的に使おうということで、自分は非常に変えられたと思うんです。相手の立場はなって考え、今の私の婚約者の美智子って言うんですけど、美智子さんって言ってるんですけど、まだ初めの頃はお互いにね、やっぱりこうね、そわそわし、そわそわしいっていうかね、こう会ったってこうなかなかこう恥ずかしいような、照れくさいような感じでね。で、去年の8月に2人で秩父の方に行ったんですよ。で、旅行してて、まあ、電車の中でね、まあいろいろ話してて、まあ彼女に言ったことは、これから2人の関係がどうなるか分かりません、それは正直言って。明日のことさえ人間分からないんですからね。それはお互いの気持ちとしてね、これが順調に2人の間が育っていって、婚約結婚というふうに発展すればいいなと思いますけども、どうなるか分からないわけでしょ。ただこのお互いのその関係を育んでいくうちに、私はですね、これも中澤久という人格と佐々木西子という人格のこれはつながりですよね。そこで最も大切なことはね、お互いが相手のことをどう思ってるかということが一番大切なんですね。私の彼女に対する愛情っていうものは大切ですけども、もう一歩突き進んでいきますとね、その愛情は一つのことによって非常に左右されてくるんです。それは私の彼女に対する愛情に関して、彼女がどう思っているか、どう感じているかなんですね。私が過去を犯した過ちの原因は、一方的に愛を注ぎ込んで相手のことを全く考えてなかったからです。そうでしょ。であれば33年間苦労しなかったわけですよ。やっぱりそのようなね、苦い経験を積んでいって、ね、やっぱり初めて、ああ自分の愛、もちろん相手の与えることは大切なんだけども、相手の言わんとしていることを欲することに私が応えていくというか、それが非常に大切なんです。で、私はその時に彼女が言いました。だから割と日本の女性はあまり思っていることをすっきりストレートに言わないんですけども、どうかあなたの場合、中澤の場合にはね、嫌なことも感じていることもね、私に関しては言いづらいことも素直に言ってくれって私は言いました。それが2人の関係をこれから作り上げていく大事なキーだっていう。 中澤と一人の女性との関係もそうですけども、これを信仰性から当てはめますと、皆さんと神様との関係もそうなんですね。皆さん神様愛していきたいですね、仕えていきたいですね。でその時に最も大切なことは、神様が皆さんのことを対してどのように願ってらっしゃる、どのように考えてらっしゃるを知ることによって、皆さんの神に対する愛情も変わる。で、ある意味ではこれは皆さんが、変な話ですけども、神の立場になって物事を考えていくっていうのかな。2000年前に皆さん、神様は人間の立場を取られました。すなわち最愛の一人子イエス・キリストをこの世に使わして、イエス・キリストは神であって王の王、主の主でありながらも、自らに限界を設けて私たちの罪を背負ってくださった。聖書に書いてあります。彼は痛めつけられて苦しめられた。あのイエス・キリスト、神様は我々の立場を理解できないことはないんです。私たちの信仰上の孤独感や悩みや辛さを全部同情できるお方なんです。そのことを覚えてください、ね、ですからあのイエス様はその王座を捨てて、ね、私たちの立場を取られたように、私たちも神様はこの中澤のそれぞれ何を願ってらっしゃるのかなって考えていくときに、私たちの、ね、中と神様の中がこうくっついてくるんです。それを別の表現にしますと、私たちが神の御心にかなってくることになります。神の御心は特定の場合には具体的に上からの指示で来る場合もありますけれども、多くの場合はその自然体の交わりの中から私たちは神の御心を汲み取ることができます。でそのような信仰生活してますとね、皆さんそれは実に素晴らしい力あふれる信仰生活に変えられていきます。最後になりますけども、皆さんのお手元のですね、新約聖書は旧約聖書の歴代史の下を開いてください。歴代史の下、または歴代史2ですね、2の16章9節なんです。ページは692ページになります。16章の9節。これは一人の預言者が当時の王様アサという王様に発した言葉なんですけれども、この発せられた言葉は神の言葉であって、時代は変わってもその真理は変わりません。今のこの現代の社会、この私たちの教会も十分適用できる真理だと思います。歴代史下16章の9節、では新改訳一緒に読みしましょう、はい、主はその恩命をもってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つ